アップルニュースラジオ。ワンボタンの声。Mac、iPod、iPhone、iPad、Apple Watch、Apple TV など、Apple にまつわるニュースをもとにリスナーと一緒に楽しむポッドキャストです。Apple ニュースラジオワンボタンの声は毎週火木土の朝に配信する無料で聴ける30分の番組です。番組を制作配信いたしますのは大阪の Mac ユーザー会マグネットの山村です。
皆さんおはようございます。第2434回10月5日です。アップルファンがお届けしているポッドキャストです。私は進行を務める山村と言います。10月5日、今日はスティーブ・ジョブズさんの命日です。思えば2011年に他界されましたので、今年で12年目になりますね。今週のオープニングテーマはライオンは寝ているです。スミレさんです。おはようございます。
おはようございます。スミレです。ジョブズさんが亡くなられてから干支が一回りして、 iPhone と出会ってからそのぐらいの時間が経ってるの。こんなに長く同じスマートフォンのシリーズを使い続けるとは思ってなかったのでびっくりしてます。ジョブズさん、改めてご冥福をお祈りいたします。今日もよろしくお願いします。
はい、三浦さんです。おはようございます。
おはようございます。ジョブズさんのように信念を持ってアグレッシブにああいうふうな生き方をしてみたいと思っております。私いろいろやりたいことはあるんですけれども、準備ばっかりで一歩が踏み出せないです。今後頑張っていきたいと思います。三浦です。
スラドにあった記事です。 iOS 17連絡先情報へ代名詞を追加可能にという記事が出ていました。 iPhone 15の発売に合わせたわけじゃないんでしょうけど、だいたいあった感じで iOS 17が公開になりまして、皆さん iOS 17されてますでしょうか。だいたいワンボタンのご覧の皆さんはやってると思います。ここでは三浦さんとスミレさんに入っていただいてますが、
はい、
もうしたんですよね、iOS 7。
はい、あ、セブンね、17.0.2 になってますね、今のところ。はい、
今週は春さん休みなんで、我々3人でずっとやってるんですが、はい、iOS 17のあの連絡先アプリで、自分または他人の連絡先に代名詞を追加することが可能になってる。
ほう。
知らなかったですね。
代名詞って要はあだ名を入れられるってこと？
うん、そうですね。
そうですよね。うん、代名詞か、確かに出てるね、代名詞追加ってね。
あ、本当ですか。
出てる出てる。
三浦さんのところに焼き鳥100本って書いてあるんだけ
ど、うん、正解でね、正解、
うん、今私下の方です。下の方、
編集モードに入れないとダメかも。
あ、編集モード入る。
編集して下の方に行くと出てきますね。
紐づいてるその連絡先のクラウドが iCloud なのか、あの別のクラウドなのかとかによっても違ってくるんじゃないですか。もしかして。
ああ、そういうのあるかもよね。
Google とかのクラウドの方と同期して、連絡先と同期してたりすると、もしかすると項目違うかもしれないですね。
うん、あ、そうね。変えられてしまってるかもよね。そう、私、うちの子供のをタップして編集にすると出てきたんですけど、
はい、
他の会社の人をタップするとその項目はないみたいなところがあって、なんだろうなって。
あ、あったあった、代名詞を。
あった、う
んうん。はいはいはい。代名詞して、どんなんかが向こうに伝わってしまったら怖いです。
メールとかでありましたよね。
ありましたっけ？
電話帳登録かなんかしとくと、それでメールを送った時に、
はい、
メール
の。その名前で行くの。
そう、その名前が出ちゃうっていう向こうに。
ショック。
もう、悪いあだ名つけて呼んでる人のことで言ってしまったら。
そうそうそう。
そうか、俺のこといつもそう呼んでんのか、お前は、みたいなね。うん、ね、素敵な三浦さんとかそんな名前にしときます。
ありがとうございます。それも正解です。
あ、そうですか。
本当だよ。
はい。なお、連絡先アプリやネームドロップで自分の連絡先情報を共有する場合、デフォルトでは代名詞が共有されない。うん、また、他人の連絡先情報を共有する場合、代名詞は決して共有されない。
おぉ。
まあまあ、そりゃそうであってほしいですよね。
うんうんうん、まあ、そうですね。
でも、会社的には、何本新しい iOS がバージョン出ても、すぐにアップデートさせてくれないっていう話はよく聞くんですけどね。
うん。統制されてますよね。
まあそこは業務用のアプリが動かんとかそういうのがあると困る、
うん。そうね。なんかあったら困るから確認してからないとってね、
う
ん。
変な代名詞が共有されるバグがあったとかそういうことになっても困りますからね。
うん、コントロールされてるシステム組み込まれてる人は上げようと思っても上がんないですからね。
ああ、それはそうです。さあ、MacOS のお話もありまして、これは Apple Channel さんの記事ですが、MacOS 14 Sonoma のフルインストーラーサイズは MacOS 10.7 Lion 以降で最大の約 12.9GB に。という記事が出ていました。OS が 12.9GB ですよ。
はいですね。
でかい。それストレージは今それより大きいもんみんな積んでるけど、メモリーより多いですね。当たり前か。これもしディスクで供給しようとしたら DVD 何枚組になるんですか？
DVD って、2層のやつで、何ギガバイトいけば
いい？あれ 9.6 ぐらいまで入ると思うんですよ。
ブルーレイだとどうでしたっけ？
ブルーレイでかいですよ。50ギガとかあるんですよ。
ってことはブルーレイ1枚で行った方が多分コスパ良さそうですよね。
でも、アップル製品で標準でブルーレイディスク読めるやつあるんだな。
あ、そっか。ないか。
もうだって光学ディスク、Mac Pro でも早いうちからどんどんやめていってしまってたから。ねえ。
そのくせ未だにDVD ドライブ外付けの標準で売ってますよね。
まあね。まあまあええかな、ま。それはいる人がおるから、ね、うん。でもそれあれないと DVD 見たい人困りますよ。
まあそうなんですけど、うん、ただ、ルーターとかああいう系なんかもう AirMac とか出してないわけじゃないですか。あのメーカーに任せちゃって。で、まあまあね、ディスプレイもプロディスプレイ XDR でしたね。そう、うん。あれが出てくる直前までは結局 LG の、
そうですね。
あのやつで代用してたし、うんうん、それ考えると DVD ドライブをいつまでも残しておくのもなんか変な感じだなという気はするんですよ、ね、逆に。
アップル純正で DVD ドライブ？
そう。まだヨドバシとかで見かけますよ。
それは在庫が残ってるわけじゃん。
スーパードライブでしたっけ？
スーパードライブ？うん、アップルストアに出てくるまだ。
うん。
ほんまや、1680円税込み。わ、バッグに追加。
バッグ追加しちゃいますか？追加しちゃいますか？
1000円けど。1000円けど。まあ、それはいる人もいるんですよ、これね。カフェってことは。うん、で、そのままにしてます？
今、この収録に使ってるメインの Mac はそのままにもう上がってますね。
MacBook Air の M2 でしたっけ？
Mac Mini の方ですね。
あ、Mac Mini の M2 ですね。
MacBook Air の方はこれから上げようかなっていう、ちょっと様子見してるところです。
それ考えたらスメさん今年結構買い物してますね。M2 Mini と iPhone 15 Pro。
まあ、タイミング的にたまたまそうなったっていう感じですね。
まあまあ、私もね、2年前は iMac と iPhone 買ってるから、あんまり前そんなもんですけど。
うんうんうん、
そうですよ。
そのままどうです感じとして使ったらそれは分かりにくいでしょうけど、なんか感じ全然違います？
いや、あんまり変わんないというか、変な感じはしないですね。むしろちょっと欲しかったなという感じの機能がちょこちょこ増えたかなという気はしてて。う
ん、どんな機能ですか？
今もメニューバー、そこにマイクのマークがついてて、はい、で、マイクモードが標準と声を分離っていうのを切り替えられるようになってたり。
うん、声を分離は、フェイスタイムなんかで採用されてる声を聞きやすいレベルにやってくれるってあれ？
そうですね。今、ね、声を分離かけた状態で収録してます。
あ、本当に。
あ、そうなんですね。
ミルさんもやってください。
声分離？
いやいや、その前、その前に。
あ、その前にしてるしてる。
あ、してるんですか？
してます、してます、はい。
おー。じゃあ、私だけですね、まだ、まあ、モントレーですね。
そうですよね。
モントレーやで、ベンチなんですね。
まあね、うん、編集のソフトウェア等々のあれですもんね。しょうがないですよね。うん。
そのまま、あ、それ、一個だけ気づいたのが、うちの環境だけかもしれないんですけど、
はい。
例えば、送られてきたデータとかをダウンロードしたりするじゃないですか、デスクトップとか。あの時にデスクトップにダウンロードしてもアイコンが表示されないっていうのが、要はダウンロードしたファイルの、はいはい、あれがここのところ頻発してて、
はい、
ちょうどデータのやり取りすること多かったんで気づいたんですけど、そのままにする前にも似たようなことがあったんですけど、直ってたんで、
どのバージョンの OS やったか忘れたけど、デフォルトではディスクアイコンがデスクトップに出てこないじゃないですか。
はいはい。
で、自分でこれ、ファインダー上からこう表示するにしてるじゃないですか。
はい。
で、あれをディスクを表示してない人が、デスクトップに置いたファイルが表示されない問題があったように思うんですけど。
ああ、私ディスク表示してますよ、でも。
してるんですか。
はい。
まあ、昔やったらね、デスクトップ再構築したら出るとかそういうことあったけど、あんまり今ね、再構築をすることも少ないから。
なんで、まあ仕方がないんで、とりあえず仮のフォルダ適当に作ってそこにぶっ込むようにダウンロードしてますね、今。
なんかファイルを見るようなツール使うと、ファイルが実在してることはわかるんですか？
それが、ファインダーでも見えないんですよ。
アプリケーションから見に行ける？
例えば Chrome でダウンロードした履歴は残るんですよ、
はい、
ちゃんと、
はいはいはいはい、
ダウンロードのその保存の操作も当然できてるし、保存ボタンを押してっていう操作もできてて、はい、でダウンロードの履歴にも残ってるんですけど、ファイル自体が存在していないと。つまり Chrome から MacOS に手渡される段階で何かしらトラブってるんだろうなと。
皆さん、ファイルの属性でインビジブルのチェックがあるじゃないですか。
うんうん、はいはい、
あれが勝手に入るんやと思うんですよね。
ああ、なるほどなるほど。
デスクトップ上におけるファイルを新しく入ってきたものが勝手にインビジブルにされてる。
なるほど。
アプリケーションの開くメニューから探しに行くとあるっていう場合が多いんですよ。だからそうなると。
なるほど。
っていうことかなと思うけど、まぁ、あ、ちょっとね、それは触ってると思うから話ですね。
スミレさんはディスクトップにあえてダウンロード用のホルダーを一個用意してそこに入れるようにすると、今のところ解決した感じになってるってことですね。一時期私の方でちょっとあったのは、ディスクトップを共有しているので、はい、私は、
はいはい、
他の端末と共有しているので、そこに置いた瞬間同期も走って、同期がうまく完了しない時にファイルを見に行くと、はい、あれどこ行ったみたいなのは頻発した時はありましたけど、
なるほど、
うん、そういうのもちょっと関係するかもしれないですね。
確かに、
うん、最近は僕はそういうトラブル減ってはきてるんですけど、まあ一時期そういうのはあったなぁと思いました。
三浦さん結構 iCloud 容量大きいんでしたっけ？ Apple Watch の中で。
大きい、大きい。
ああ、うん、あれですよ。ほら、重課金税だから優遇されてるんですよ。
ありがとう。ありがとう、Apple。
やっぱりほら、もう、
なわけないよ。ギガ人に記事であったんですけども、Google のスマートホワイトボード、ジャンボードの販売、提供が2024年後半に終了という記事がありまして、共同作業用ホワイトボードのアプリです。Google がやってるサービスですけども、ブラウザー上を通じて、特にいる人とホワイトボードを使って共同作業ができるっていうものです。これなんか一回試したんですよね。うん、なんか三浦さん、ジャンボード便利ですって、私もなんかやってみようってね。
ジャンボードって、はい、まあ共有してなんか作りたいって話があったから、これで使ってみますか、はい、ただなので、みたいな話をしました。はいはいはいはい、
これ一回でも保存したんですよね、私。だからその Google からメールが来て、はい、Google ジャンボード来年で終了するんで、変わるもん見つけといてくださいね、いうメールが来たんです。
うん。
律儀やなぁと。
律儀ですね。
で、多分 Google ワークスペースにお金払ってるからやと思います。
あ、さすが資本主義。
ドメイン維持するから。それで。
ありがとう、Google。う
ん、これ、ジャンボードってハードウェアあるんですよね、このホワイトボードのでっかい。
電子ホワイトボードとでも言う
べきですね。そうですね、はい。はい、それもあるんだと思いますよ、さすがに。
代わりに動くようななんか提供しないんですかね、ハードウェアのそれ使えるような。
まあ絶対魔改造するバジェットオタクの人とか出てきそうな気はしますけどね。
これあんまり持ってる人おれへんよ。
会社でもう使えなくなったからみたいなのが流れて、秋葉とか日本橋とかにあるような気はしますね。
はい。これ来年の2024年10月1日にジャンボードは自動アップデートの有効期限が達して、Google ワークスペースからセキュリティと機能のアップデートやカスタマーサポートを受けられなくなる。で、それ以降、ジャンボードアプリは新しいデータを作成したり編集したりできなくなって、その年の2024年の12月31日までは過去のデータの表示専用となります。そしてその大晦日をもって、アプリは完全終了し、すべてのデータが削除されます。
なるほど。
徹底してますね。
そうですね。
なるほど。
で、まあ、Google は他にも、ね、FigJam とか Lucid Spark、Miro とかそういうサードパーティー製のホワイトボードツールを今年の末から来年初めに Google Workspace に統合する予定なんだそうです。ああ、だからあれですかね、よそのを入れても自分のところの亡き者にするんかもしれませんね。
なるほど。
フィグジャムを入れるんだ。ああ、フィグマのホワイトボード版ですね。
フィグマってどうなんですか？
デザインツールですよ。インターフェースを作って、
アドビが買い取ったあれ？
あ、そうそうそう。
はいはいはい。
そう、それのホワイトボード版。ホワイトボードでやるやつ。
皆さんホワイトボードよく使うで迷ってますよね。
ホワイトボード、うん、使います。ただその会社で使っていることが多いので、はい、そこではやっぱり会社がマイクロソフトの、はい、Teams なので、Teams 上で走っているマイクロソフトホワイトボードを使うことが多いです。あと、もっと使いやすいミロっていう、まあまあ有名な、あ、ここの記事にも書いてますよね。
ミロ
って、うん、はい、ものを使ってますね。このミロを食べようとして、Google ジャンボードはやってたんだけど、食えずに負けちゃったみたいな感じなのかなというふうに私が勝手に予想しただけですよ。
ね、
はい。
これ半分ポッドキャストで聞いてる人ね、もうミロって言葉聞いて、ああ、口の中にコーヒー牛乳のようなミロの味がもう始まってしまってますよ。
うん、美味しいよね。美味しい。美味し
かった。会社行って自販機にあったりするんじゃないですか、紙コップの。
ええー。
サービスエリアとか行ったら自販機にミロあったりしますよ。
あ、そうなんですね。
さあ、Google さんはもう一つやめるものがあるんですよ。これちょっと残念なんですけど、Google Podcast が2024年に終了。Podcast は YouTube Music に一本化という記事で。
あ、そうなんだ。
これね、これもギガ人さんの記事ですが、Google Podcast って始まってまだ10年ならないと思うんですけど、まあ来年後半に終了する予定なんだそうです。でも大体としては YouTube Music の中に Podcast 視聴機能のテストをやってるから、そこに一本化されるというんですね。
なるほど。
いや、Google Podcast アプリ iOS 版優秀なんですよ。
はい、
もうね、アップル中のセポッドキャストアプリなんか全然私人に勧めないんですよ。Google ポッドキャストいいですよって。なんでか、うちの番組を配信始めるでしょ、はい、最初にダウンロードできるの Google ポッドキャストなんですよ。
もう早いんですね。
早いんですよ。で、もうアップル中のセポッドキャスト何してんかしらんと全然出てけへんんですよ。もう、全然降りてこないんですよ。ちょっとでも早く聞いてほしいじゃないですか。
はいはいはい、
ね。もうこれいいですよ、言ってるのは YouTube になってしまうんですかこれ。
そう
ですね。YouTube ミュージックですね。
ねえ、YouTube ミュージックでもこれ、サブスクでしょ？無料もあるんでしたっけ？
無料もあるんじゃないですか？
無料版 YouTube ミュージックっていうのもあるみたいですね。
はいはいはい。
私もあんまり YouTube ミュージック使わないんで、ちょっと正直あんまりよくわからないんですけどね。
いや、アメリカでもポッドキャスト大ブームです。スポンサーいっぱいついてすごいブームですってずーっとこうなんかニュースで読んでるじゃないですか。この3年ぐらい、4年ぐらい。そうやったら別にこんな投稿せんでええんちゃうって思ってしまうんですけど、あんまりそうじゃなかったんかな？
まあ、もしかすると、ある程度この Google ポッドキャストで、ポッドキャスト聞く人は多いですと。でも、はい、片やもうちょっと盛り上げたいミュージックの方に寄せていくと、一緒に聞いてくれるかなみたいな。戦略が隠れているのでは と。
スポティファイ的なこと。
うん、そう。
スポティファイ的なこと。そう。
ね、
うんうんうん。
で、アップルももともと iTunes のポッドキャストやからね。
そうそうそうそう。うん、かもしれない。
ポッドキャストの番組も音楽に寄せていくとちょっとこう人気出ますかね。
そう、かもしれないですね。
うん、で、私の知り合いでね、オーボエ奏者の人がいるんですよ。
やめてくれる？何の話？
オーボエ奏者の。だいぶ攻め込みますね。
何だ
いやいや。
何ですか？
いや、別に三浦さんかどうかわかんないですよ。
ああ、そう、そうなのね。じゃあいいや。
ミーで始まるんですけどね。
やめてくれよ。
いやいや。
唇プリーズっていう曲もあるんで、ぜひ皆さん買ってください。
買ってください。
ぜひぜひ買ってください。
火曜日も iPhone の話してたんですけども、火曜日に収まりきらなかったんで、ここで iPhone 15のこと、ニュースです。ギガ人さんの記事ですけども、iPhone 15 Pro と iPhone 15 Pro Max は、ケースなしで使うと一時的にフレームの色が変色することがあると、Apple が発表という記事が出ていまして、これアメリカの方の Apple のオフィシャルサイトのサポートのページ、Cleaning Your iPhone、というページに書かれていることです。iPhone 15 Pro および15 Pro Max の場合、付着した指紋によって一時的に外側のフレームが変色する可能性がありますと報告しています。925 Mac などはケースなしで iPhone 15 Pro および15 Pro Max を使用すると一時的にチタニウムフレームの色が変色する可能性がありますと述べています。これちょっと写真入りのあって、これ味なんちゃうんとか思う感じなんですけど、うん、ダメなんですかね、この色の変わり方は。
私もアスキーで検証記事書いたんですけど、はい、私の環境だと特に変色はなかったんですよね。
もっと触り倒さなあかんじゃん。
まあそれもあるのかもしれないんですけど、個体差とか使う環境とかいろんなもろもろの影響もあるだろうなというところで。
あれは布。あの布は？
まあもちろん使いましたよ。
で、はい、信者の布とすみれさんが言ってる、
はい。そうですね。
あれ使ってもあんまり落ちません？あ、落ちません？
いや、
変色しないから。
いや、普通に落ちますし、これギガ人さんの記事でも触れてるんですけど、うん
はい、
柔らかくて少し湿らせた糸くずの出ないなどで iPhone のフレームを拭いてくれれば大丈夫ですと。うん、まあそういうことを Apple も言ってるんで。うんうん、信者の布を買って使え、そういうことですよね。
信者の布という商品名やと思う人が出てくる。
ポリシングクロスですね。
ということで、布でね、大事にして拭いてあげればと思いますけど、うん、ケースつけたらあんまり気になれへんのちゃうんっていうのは、そんな言うとあかんのかもしれませんけど。
まあ、それはそうですけどね。
何、
は
いまあね、でしょう、ひょっとしてアップルはケースつけて欲しくないんかはわかりませんね。
まあ、そりゃ、ウーブン、うんナイロンでしたっけ？そう。のケースがね、散々文句言われたり、毎日展示品交換しなくちゃみたいになってたら、うん、もうなんか嫌になっちゃうかもしれないですね。
そう。忘れてたんですよね。幻のフジャーファー iPhone ケースっていうのが発売される予定だったんですよ。
ああ。いやいや、ま、予定だったんですね。
だったんですけど。
まだだったですね。
はい、あれもまだ発売日見て。
まだね、まだ多分もうちょっと様相が良くなってきたら、はい、なんか出る可能性もあるかもしれないですけど、はい、一、うん、個だけ私が使ってますけど、
はいはい、
もうだいぶ絵取れてきたわこれ、
あ
もうちょっと絵の似せなあかんなと思いましたよ。
うんどのぐらい使ったんですか？
もう4月から使ってますから、もう半年ね使ってますけど、
なるほど。じゃあそういうはけてくるやつもそのぐらいでありますよね、売ってるやつでも、うん、実際ね。うん、
シーエブさんからは、OS アップしたらヘルスケアのカテゴリーが二重に、それとも新しくアップルウォッチをペアリングしたせいといただいてまして、画像のキャプチャー。ヘルスケアのカテゴリーがアクティビティ、アクティビティ、バイタル、バイタル。心の健康状態だけが一つで、次栄養、呼吸がまた二つ。データベースなんかおかしになってるんでしょうね。
でしょうね。
ヘルスケアアプリ一回削除する。いや、せん方がいいな。
いや、ちょっと怖いよね、そう。
怖いね、そう。これ書き出しできないですかね。
まあ、iCloud で同期取ってませんでしたっけ、ヘルスケアアプリって。
ああ、まあ、取ってるでしょうけど、でもこれいじってしまったら、そっちまた上書きしに行くんじゃないの？
若干怖いなと思うね。
うん、まあ、そうなんですよ。うん、なので、配信のところでも言ったかもしれないですけど、うん、私は世のクラウドサービスの中で一番信用できないのが iCloud だと思ってるので。
いやいやいや、他にもいろいろありますよ。はい。ねえ、シーブさん、まあ、アップデートちょっと待たれるといいんじゃないかと思いますね。1103人さんからは、行きたかったな、うどんとだけいただいてまして。
あ、
そうなんですよ。マグネット。ずっと最後でマグネットの案内をこの番組の最後でやってますけど、年にコロナ中もね、1回か2回だけこう集まってることがあったんですけど、で、まあ今コロナ禍だいぶ緩くなったんで、はい、久々にしましょうか、言うて、銭形さんっていううどん屋さんで、まあやってました。こじんまりとね、少人数で集まってたんですけど、ヒトさんさん、一応マグネットページでずっと書いてたんで、まあ、ただご都合がね、やっぱ合わなかったかもしれない
ですね。そうですね。
はい。また次の機会ね、よろしくお願いします。あと、PC Mac CVS さん。成田フライトインフォメーション、懐かしいです。確かに昔は FM 東京という曲名でしたね。さすが同世代。といただいてまして、
うん、
前に私が東京を住んでた時、なんか FM 東京で、成田空港で飛行機ちゃんと飛んでるか教えてくれる番組があったっていう話をしたからですね。もう最近インバウンドで東京関東方面も外国からいっぱい人来てるんじゃないですか、成田空港からダーッと降りて。
どうなんですかね。まあ、うん、今日東京の方に行く用事があったんですけど、
うん、
成田空港に行く特急はそこまでたくさんは乗ってない感じでしたね。
あ、そうですか。だいぶ関西はね、インバウンド戻ってきた感じですけどね。
おー、
うん、
そうですね。外国人の方増えた、元に戻ってきてるような感覚、うん、私もありますね。
うん。まあ、アジア圏の人多いのももちろんなんですけど、まあ、中近東、東南アジアぐらいの方もだいぶ見かけるようになりましたね。
うん、そうですね、うん。インドの方もこの前、川崎駅で、川崎駅出たところのコンコースみたいなところで、なんか、5人ぐらい団体でいて、踊ってたんですよ。はい、ガザ劇出たところで踊ってる出来事ってほとんどないので、
はいはいはい、
あの珍しいなって見てたんですけど、
はい、
なんでかなと思ったら、インドフェアみたいなものをやってたみたいで、ガザ劇で、はいはいはい、そういう関係もあって皆さん集まってきてたんだなという、うん、思いましたけどね。
はい、この間、成田空港に行くことがあって、まあ、休みの日に暇だったんで、
はい、
フラッと行ってみようかなとか思って、
はい、
古い方の成田空港駅に行ったんですよ。
はい、あ、それ知らない。古い新しい、あの、知らなかった。
今の成田空港駅っていうのは、JR と京成電車が入ってる、
はい、
あの、駅なんですけど、
ええ、
それとは別に、京成電車だけだった時代の古い成田空港駅っていうのが、東成田っていう名前に変わって残ってて、
はい、
ちょっと離れてるんですけど、で、そこはもう1時間に何本か電車が来るような感じになっちゃってて、ホームも1本しか使ってないんですけど、昔成田空港駅として現役だった頃の古いホームがもう電気が完全に消えた状態で、う
ん
うん、柱の向こう方に暗いんですけど見えるようになってて、
はいはい、
で駅名表なんかもそっちのホームは成田空港とかのまんまなんですよね、うん、変わってなくて、
はいはい、
でそういうの見て、あー、なんか昭和な感じだなーなんて思いながら見てたんです
よ、ね、うん、昭和な
感じ、
ザ昭和って感じでしたね。 まあ、イギリス昭和でもないんですけど、
うん、
平成の初めぐらい。
平成でしょ。
そうですね。残ってる広告とかも平成の最初の頃の広告でしたね。
成田一回も行ったことないんですよ、私。
お
ごめんなさい、正直で、成田山と成田は近いの？
成田山、新勝寺は、成田山、まあ、はい、成田空港からそこまで遠くはないはずですね。
あ、そうですか。成田山に梅子神社が確かあったと思うんで。
そうなんです、
ね、そう。成田山、成田山っていうのはあれ
成田山です、ね。すいません。お寺さんは大体何とか山っていう言い方をしたかと思いますけどね。
あ、そうだね。はい。
アップルニュースラジオワンボタンの声では皆様からのコメントをお待ちしております。10月のテーマは Mac と iPod、iPhone、iPad、Apple Watch などの待てばよかった。去年急いで Apple Watch Ultra を諦めてシリーズ8を買ったけど、今年還付金が入ったので待てばよかったとか、オンラインから iPhone を注文しても遅いのでキャンセルして在庫しているお店を探したけど、結局待望のモデルがなくて改めてオンラインからのオーダーをしてさらに長く待つことになったとかの話をお待ちしております。ここで Mac ユーザー会マグネットの10月の予定をお伝えいたします。10月のマグネットは新型コロナの感染拡大を鑑みてオンラインでの開催にいたします。10月25日水曜日午後9時から Zoom を使って行う予定です。以前は午後7時開始でもありましたが、午後9時開始に変更していますのでご注意ください。詳しくはマグネットのオフィシャルページでご確認ください。次回の配信は10月7日土曜日を予定しています。それでは次回の配信まで。オーバー。